天の父なる神様、今日のこの礼拝へと私たちをそれぞれの生活の場から神様が呼び集めてくださってありがとうございます。神様にみんなで声を合わせて、心を合わせて、力の限り賛美できるこの幸いをありがとうございます。いろんなことがある私たちの人生の旅路ですけれども、何があっても最後には神様は素晴らしいと、神様を信じますと賛美をし告白できるこの幸いをありがとうございます。神様、あなたこそ私たちの主です。あなたこそこの教会の頭です。神様がこの教会を続けて祝福持って導いてくださり、あなたのご栄光をこの地にあって表していくことができますようにお導きください。教会の歩みの一つ一つを祝福してください。毎週の定期的な集会も祝福し、コンサートも用いてくださり、またその他の一つ一つの集まり、また語らい、交わり、それらすべてが祝福へとつながりますようにお願いします。神様、明先生の休暇を祝福し、怪我などしないで無事にお戻りになるまでよく休むことができますようにお願いします。モニカ先生も伝道師もそれぞれの場所で祝福してください。病の中にある方々、箱崎兄弟の回復、岩尾姉妹の抗がん剤治療の副作用が和らぐように、その他離れている教会の一人一人に神様の慰めと励ましがありますようにお願いします。神様、これから一緒にみんなで御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。神様の御言葉には力がありますから、今日私たち一人一人に必要な言葉を語りかけてくださって、今日一つ何かしらの応答を持ってここから新しい歩みへと踏み出すことができるように導いてください。すべてをあなたにお委ねします。このチャペルに神様の臨在があふれ、あなたの流れの中で今日あなたを心にお迎えすることができますようにお導きください。お委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この2018年度新年度に入って早いもので2ヶ月が経とうとしておりますけれども、皆さんはこの新年度をどのように過ごしておられるでしょうか。まあ、毎月月末になるといつもドイツにおられるモニカ先生から新しい月のデボーションガイド、聖書通読の計画表が送られてきます。この聖書通読、いつから始められたんだったでしょうか。来月6月の聖書通読表で、この聖書、旧約聖書の創世記から新約聖書の黙示録まで全部読み終わるということで、本当に素晴らしいことだなと思います。ここまで続けてこられた方々、本当に素晴らしい心に魂の糧をいただいたのではないでしょうか。まあ、モニカ先生にとっても今回は休暇でドイツに戻られて、1月には日本にまた帰ってくるという予定でしたけれども、そのままなかなか日本に帰ってこられなくなってしまいましたけれども、それでモニカ先生と福島第一の関係が途切れてしまったかというと、途切れてしまうんじゃなくって、私たちもモニカ先生のために、またモニカ先生のお母様のために毎週祈っていますし、そしてモニカ先生も私たちのためにドイツから祈ってくださっていて、あ、神様にあってつながってるんだということをお互いに感じて感謝することができるのは幸いなことだなと思っています。またモニカ先生はいつも聖書通読の計画表を送ってきてくださるたびにですね、そのメールの本文からは、あ、この通読表を用いて皆さんがその計画に沿って聖書通読を今月も頑張ってくださってるということが本当に嬉しいようです。そしてとても誇らしく感じておられる、そんな様子がいつも伝わってくるんですね。メールにはこういうふうに書いてるんです。皆さん本当に頑張ってます。皆さんにぜひよろしくお伝えください。毎回毎回そんな言葉が書かれていて、また少し先にバラしてしまうならば、その通読に参加されている方々のためにドイツからプレゼントを送ってくださったそうで、日本に到着するまではまだ少し時間がかかると思いますけれども、そのプレゼントを正先生から配ってくださるようにとお願いもされているんですね。皆さん、やる気湧いてきましたか。急に参加者増えてプレゼントが足りなくなったらどうしようかと今バラしながら思いましたけれども、まあ、私はそんなモニカ先生のメールを読んだり、 ドイツから私たちを気にかけてくださっている様子を感じたりしながら、この新約聖書の中にはパウロ先生が書き送った手紙がたくさん含まれていますけれども、なんだかパウロ先生が手紙を書いた時の気持ちもそんな感じだったんだろうなって思っているんです。だってモニカ先生もそうじゃないですか。なかなか直接会うことができないけれども、距離的には離れているけれども、これまで出会ってきた各地の人々がやっぱりいつもパウロ先生も気になる存在だったのではないでしょうか。それぞれの場所で一人一人がイエス様に従っているという様子を聞くときに、やっぱりパウロ先生もとっても嬉しく思って、また誇らしくも感じていたのではないでしょうか。また時にはもしかしたら、あ、大丈夫かなって、あの教会の人々はどうしてるだろうか、あの人は教会から離れてしまっていないかな、フラフラしてしまってはいないかな、などなどと心配することもやっぱりあったのではないでしょうか。パウロは3回に及ぶ伝道旅行に出かけていった。そのことが使徒の働きに書き留められています。3回に及ぶ伝道旅行に出かけていって、たくさんの町々をパウロは、当時は車なんてありませんから、歩いて歩いて巡り歩いて、そしてそこで福音を語って、多くの人々を弟子として、そして各地に教会をたくさん建て上げていきました。そしてそこに教会ができた、そこに人々が集まった、めでたしめでたし、あとは私関係ないじゃなくって、可能な限りパウロ先生は再び訪ねていくんです。そして時には遠くから、時には牢屋の中からだって手紙を書いて、彼らに励ましを与えているんですよね。パウロはいつも彼らを気にかけて、彼らのことを覚えて祈っていたのではないでしょうか。さあ続けて見ています。この使徒の働き、思い返せば13章から始まった第1回目の伝道旅行が、今日の箇所この14章の最後には終わりを迎えます。パウロは彼らを送り出してくれたアンテオケ教会、この新しい聖書にはアンティオキアと地名が訳し直されていますけれども、そのアンティオキア教会へと帰っていきました。ですから今日はそんな第1回伝道旅行の終わりの箇所です。その第1回伝道旅行の終わりの箇所を、タイトルもですから伝道旅行の終わりにってそのままつけましたけれども、伝道旅行の終わりの出来事をご一緒に見ていきたいと思うんですね。今日のアウトラインを出していただくと、伝道旅行の終わりにパウロたちがしたことは何だったでしょう。それはまず一つ目には、各地の弟子たちに信仰にとどまるように、信仰にとどまるようにと励ましを与えました。そして二つ目には、各地の教会のためにパウロ先生たちは一生懸命祈ったんです。断食して祈って、そしてただただ主に委ねる、主に委ねることを大切にしました。そして旅を終えたパウロは、送り出してくれた教会に戻って、そこで旅の報告をして、彼らと共に喜ぶ、共に喜ぶ時を持ちました。さあこれまでのこの使徒の働きの流れは皆さん覚えておられますか。前回見た箇所14章の前半で、パウロたちはリステラという町まで旅を進めてきたんでしたね。そこでどんな出来事あったか覚えてますか。先々週ですが、生まれつき足の不自由な男の人が癒されたという、そんな奇跡が書き留められていました。その後思っても見なかった方向へと物事が進んでいったんでしたよね。そんな奇跡を目の当たりにしたリステラの町の人々が、あのバルナバさんはゼウスだって、あのパウロさんはよく語るからヘルメスだって、ギリシャ神話の神々だって、二人を神として、なんと牛を引っ張ってきて生贄を捧げて二人に礼拝をしようとしたのでした。しかしそんなことがあってはならない、人間を拝んではいけない、神様だけを見上げてくれと、パウロたちは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいって、大声で叫びながらメッセージを語りました。偶像礼拝から離れてください。誠の神様は天地万物の創造主であり恵みの神様です。他 他でもないこの生ける神様に立ち返ってくださいとパウロたちは一生懸命伝えた。そして群衆は自分たちに生贄を捧げるのをかろうじて何とかやめさせたというのが前回の箇所でした。それから数日でしょうか、ほっとしたのもつかの間。それでは今日の箇所19節をご一緒に読んでみましょう。同じ町での出来事です。19節をご一緒に読みましょう、はい、ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。なんとパウロたちが先に訪れた町でパウロたちの働きをよく思わないで妬んでいたユダヤ人たちが、皆さん妬みの力は恐ろしいですね、160キロ以上の距離をアンティオキアとイコニオンの町から追いかけてやってきたというんです。なんという執念深さでしょうか。妬みの思いに支配されているユダヤ人たちははるばる160キロ以上の道のり歩いてきて、そこで群衆を抱き込んだんです。だって思い返せば直前にはパウロたちを神として生贄まで捧げて礼拝しようとしていた群衆ですよ。彼らはコロッと180度変化してしまったんです。あっさりとユダヤ人たちに何のあることないこと言われて抱き込まれて、彼らは180度変えられてしまったんです。皆さん、このような妬みの力の恐ろしさ、そしてフラフラしてばかりの人間の愚かさ、それらを見るときに私たちも胸に手を当てて自分の姿をチェックしてみるならば、身を正されるような襟を正されるように思いますね。皆さん、そんな人々によってなんとパウロは石打ちにされてしまいました。石打ちって私たちが想像するようなちっちゃなちっちゃな道端の小石をポンポンポンポン投げるような石打ちじゃないんです。大きな石を穴の下に向かって投げ込むような、これは死刑の方法でした。パウロはそんな石打ちに遭い、それは気絶して死んだものと思われるほどの激しい激しい石打ちでした。死んだものと思われなかったら、もしかしたら本当に殺されていたかもしれませんから、これも神様の奇跡的な助けだということができますけれども、パウロは死んだものと思われて町の外にボロボロのまま引きずり出されていったのでした。後にパウロはこの時のことを振り返って手紙にも書いています。引用箇所の丸一番に第二コリントの11章25節を挙げていますから、コリントの人々にはこんな手紙を書いていますね。じゃあ11章25節ご一緒に読んでみましょう、はい、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。パウロはコリントの人々にその伝道旅行の途中、多くの苦難を経験して迫害にあったっていう報告をしました。その中でこの石で打たれたことが一度あった、本当に死ぬところだった、これはこのリステラの町での出来事だったわけですね。さらに引用箇所の丸2番にはテモテに宛てた手紙の中に第2テモテ3章11節にもこんな風に書いてますね。じゃあ丸2番を出していただいて第2テモテ3章11節もご一緒に読んで確認してみましょう、はい、またアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はそのすべてから私を救い出してくださいました。やはり後にこれらの町々で出会った迫害や苦難を振り返って、リステラで私に降りかかったあの石打ちの刑、それを手紙に書いているわけです。石で打たれて死んだものと思われて町の外に引きずり出されたパウロでしたけれども、そのような迫害にも耐えて、何より主は神様がそれらすべてからパウロを救い出してくださったのでした。 じゃあ今日の箇所に戻って、続く20節をご一緒に読んでみましょう。続く20節をご一緒に読みましょう。はい。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベへ向かった。死んだものと思われて引きずり出されたほどに、きっとボロボロに血だらけに傷だらけになってしまっていたパウロです。そんなボロボロのパウロを弟子たちが囲んでいると、なんと彼はすくっと立ち上がったって言うんです。そしてボロボロなのに立ち上がって、もうこんな目に二度と会いたくないって逃げたんじゃなくって、再びその町に入っていったって言うんですね。皆さん、パウロの伝道への意欲、パウロに与えられている福音宣教の使命は、たとえ命を奪われそうなほどの迫害にあっても衰えることもなければひるむこともない、そういうものだったんです。絵の得意な方がおられたら、もしこの光景を一枚の絵にするならば、皆さんはどのような姿を思い浮かべられるでしょうか。パウロはボロボロだったでしょう。その足取りはフラフラだったでしょう。しかしその後ろ姿からは凄まじいほどの気迫が感じられる、そんな光景だったのではないでしょうか。まさにパウロの目は自分を見ていたんじゃないんです。パウロの目は人を見ていたんじゃないんです。自分を見ないで、人を見ないで、ただイエス様だけを見て歩む、そんな私たちも毎月聖餐式のたびに確認していつも掲げていたい信仰の姿勢が、パウロのこの姿からも見ることができるのではないでしょうか。そしてパウロは翌日バルナバと共に次の宣教地であるテルベへと向かっていったのでした。じゃあ21節をご一緒に読んでみましょう。21節、デルベでの出来事です。ご一緒に読みましょう。はい。二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、パウロとバルナバはこのデルベの町でも福音を述べ伝えました。そして多くの人々を弟子としました。そしてその後ですね、なんとパウロたちはリステラ、イコニオン、そしてピシデアのアンティオキアへと引き返していったというんです。聖書に地図がついている方は確認してみてください。また丸3番にこの第1回伝道旅行の地図を載せていますから、ちょっと前のモニター字が小さいですけれども、ちょっと見てみてください。古い地名のままの地図ですみません。アンティオケ教会、アンティオキア教会、一番最初の矢印が出ているその教会から出発して伝道旅行へと出かけていったパウロたちは、ぐるっと弧を描くようにしてこの最終地点のデルベまでやってきました。この地図見るとどうですか。このデルベからはそのまま右に向かって、東に向かって進んで山越えしていったら、パウロの故郷であるタルソを通って最短距離でスタート地点であるアンティオケ教会、母教会まで戻っていくことができるんですよね。私はこの前の月曜日から水曜日まで会議のためにシオン錦秋湖に行ってきましたけれども、シオン錦秋湖があるところは岩手県と秋田県の県境で奥羽山脈のど真ん中なんです。そうなんです、私の実家まであと1時間ぐらいで行ける場所なんですね。せっかくここまで来たなら故郷に寄りたくなりますよね。でもとは思ってみても会議をサボるわけにはいかなくて、今回は時間がなくて、自由時間には私が小さい時からお世話になった方のお見舞いに父と待ち合わせして行ってきただけだったんですね。パウロもこの時デルベまで来たんですよ。そしたらきっと故郷に寄りたかったかもしれない。何より長い旅を終えて最短距離で母教会に戻ることができる。しかしデルベからまた矢印は正反対の方を向いてるんです。彼らの辿った道は逆戻りの道でした。今日の箇所の21節に戻ると、彼らは石打ちにあっ ったばかりのリステラにまた引き返していったって言うんです。さらに160キロ以上の道のりを追いかけてくるほどに妬みに駆られていたユダヤ人たちがいっぱいいる町イコニオンやピシディアのアンティオキアへとパウロたちはわざわざ引き返していったと言うんです。何度も言います、普通ならば二度と行きたくない町だと思います。避けて通りたい町だと思います。しかしわざわざ引き返していくほどに、これはただの帰りの旅じゃなくって、よほどの必要があった、よほどの思いがあった、そうやって戻った旅だったのではないでしょうか。それはその町にいる弟子たちに、そこで立て上げられた教会を再び訪れるという必要でした。再び訪れてアフターケアすること、フォローアップすること、種をまいて巻きっぱなしじゃなくって、そこから出てきた芽に水を注ぐための旅だったのではないでしょうか。昨日教会の台所の蛇口からお湯が出なくなってしまったんです。いや、これは困ったと。だって明日はいっぱい食事を出さなきゃいけないし、後片付けもあるし、日曜日を迎える前になんとかお湯が出るようにまたしてもらわなければと、まあ、すぐにこのチャペルを建ててくれた業者さんに電話をして、そして給湯器のメーカーの方が昨日のうちにチェックをしに来てくれたんですね。まあ、とはいえ保証期間はもう5年も経って終わってしまっているということ、簡単なちょっとコンセント抜いてまた差し直すっていう作業だっただけのようなんですけれども、結構な料金を取られてしまったんですね。でも治ってよかったと思いました。また私の自宅の小さな庭は、まあ、誰とは言いませんけれども、いとまといがつく方にですね、とても素敵に作っていただいた庭なんです。その方は保証期間なんて度外視して、いつも我が家の庭にも気にかけてくださって、時々アフターケアに来てくださるんですね。皆さん、気にかけてもらえるというのは嬉しいことですよね。アフターケアはとっても大切なことですよね。だって時にハプニングが起こることもあるでしょう。時に問題にぶつかった時に自分の力だけではどうすることもできないことがあるでしょう。そんな時再び駆けつけてくれてアフターケアしてくださる存在はどんなに心強く、また励ましになることでしょうか。パウロたちはいろんなことがあった町にも、避けて通りたい、二度と行きたくない、人間的に思うならばそう感じるであろう町にも、その危険も顧みずにアフターケアへと、フォローアップへと引き返していったのでした。じゃあ引き返してどうしても伝えたいこと、どうしてもしなければならないことが彼らにはあったのではないでしょうか。そしてそれらは当時の人々にだけではなくって、現代に生きる私たちにも、現代に生きる私たち福島第一聖書バプテスト教会にも、やっぱりとっても大切なことではないでしょうか。伝道旅行の終わりにパウロたちがしたこと、それはまず各地の弟子たちの心を強めて信仰にとどまるようにと励ましを与えることでした。22節をご一緒に読んでみましょう。22節をご一緒に読みましょう。はい、弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。パウロとバルナバは訪れるその町々で弟子たちの心を強めました。そして信仰にしっかりとどまるようにと進めました。パウロはいつもこのことを強調していますよね。他にもいっぱい書かれてました。パウロのメッセージはいつも信仰にとどまるようにというものでした。それくらい信仰にとどまるこのことはなかなか全うすることができないことかもしれません。私たちは信仰にしっかりとどまる、信仰にとどまり続けることが私たちの信仰の歩みにとってとっても大切なのではないでしょうか。私たちはあっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまいやすいものかもしれません。いつの間にか自分のうちに神様以上の存在、偶像を作り上げて、それに頼ってそれに一喜一憂してしまいやすいものかもしれません。だからやがて疲れてしまったり、いつの間にか虚しくなってしまったりしてしやすいものではないでしょうか。イエス様を土台とすること、イエス様にしっかりと根を張るということ、 イエス様にしっかりとどまるということ、私たちは今日改めていつもそれを大切にし続けてまいりたいと思うんですね。ある人は天に昇る道はバラの木のようなものだと言います。天に昇る道はバラの木のようなものだ。だってその途中にはトゲがいっぱいあって、苦しいことや悲しいことが満ちているかもしれない。でもそれを耐えて耐えて、それによって鍛えられて、そしてその頂上にはそれはそれは素晴らしい美しい栄光の花が咲いているのだと。パウロも語りました。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。パウロは手紙の中にも書いていますね。引用箇所の丸4番、第二テサロニケの1章4節5節をご一緒に読んでみましょう。第二テサロニケの1章の4節5節ご一緒に読んでみましょう。はい。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める、神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。そうなんです。パウロは多くの苦しみは私たちを神の国にふさわしいものにするためのトレーニングだって言うんです。だってできれば苦しみには会いたくないものですけれども、でもその苦しみによって私たちは練り上げられて、信仰を引き上げられて、神様との絆が強められて、そうやって苦しみの先にある祝福を皆さん、私たちはこれまでも見せていただいたごとくに、これからもたくさん見せていただくことができるのではないでしょうか。私は今回訪れたその錦秋湖から少し足を伸ばして秋田に81歳の一人の姉妹のお見舞いに行ってきました。まあ、火曜日にはお見舞いに行って、そしてその2日後に木曜日に彼女が天国に召されたというニュースが秋田から届きました。その枕元で、今にして思えば召される2日前でしたけれども、枕元で一生懸命語りかけて、たくさんお世話になったことの感謝をいっぱい伝えて、そして聖書を読んでお祈りをしました。これまで多くの信仰の先輩方の枕元でも読みましたけれども、今回もやっぱり詩編の23編を読んできました。主が私たちの羊飼いであること、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、主が羊飼いであるのだから恐れなくてよいのだということ、主が憩いの水のほとりにまで、主が天国まで導いてくださるからね、私も祈ってるよ。彼女はもはや目も開かず話すこともできませんでしたけれども、枕元で聖書を読むと一生懸命に声を、うめき声を発して、神様への信仰にとどまることを告白してくださっているように感じました。皆さん、私たちもパウロたちが命を懸けて引き返して、命を懸けてまで彼らに伝えたかった神様からのメッセージ、信仰にとどまり続けるということを今日改めて胸に刻みたいと思います。フラフラしてしまいやすい私たちの歩みから、イエス様に根を張るものとして、神の国の住人とされているものとして、そのものにふさわしくこの地上の旅路を信仰を働かせて歩んでまいりましょう。さあ、続けてパウロたちが伝道旅行の終わりにしたこと、それは各地の教会のために一生懸命祈り、ただただ主に委ねることでした。じゃあ今日の箇所に戻って23節をご一緒に読みましょう。23節を読みましょう。はい。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。パウロたちは彼らのためにその教会ごとに長老たちを、リーダーたちを選びました。自分たちがアンティオキアへと帰っていく、いなくなっても、それぞれの教会がしっかりと歩み前進していくことができるように、その体制作りをしたのでした。 やがて彼らに襲いかかってくるかもしれない多くの苦しみの中には、一人一人では乗り切ることのできない苦しみがあるかもしれない。だから教会全体が組織としてぶつからなければ乗り越えることができない苦しみもやがて来るだろう。だからパウロたちは教会の体制づくりをして、みんながみんなで一致して歩んでいくということを励ましたのではないでしょうか。さらにパウロたちはその町々で教会を訪れて断食して祈りました。いかにパウロたちが後に残していく、後に残していく教会を大切に思って愛して心に深く覚えているのかが伺えますね。そして最後に書いてあるように、彼らをただただ彼らが信じている主に委ねたのでした。皆さん、この順序は大切ですよね。私たちが神様からいただいている知恵を働かせて教会の体制づくりをして、一致を保てるように、そして祈って、そして最終的には主に委ねる、その作った体制が一番大切ではないんです。選ばれた長老たちが自分たちの権力を振り上げて教会を支配するのが道じゃないんです。教会にリーダーを立てるその組織化は、ただただ主に委ねるため、神様の御声を聞きやすくするためのものだったのではないでしょうか。パウロたちは生まれたての若い教会を思うときに、彼らを残して帰っていくのかと思うと、どんなにか後ろ髪引かれる思いだったかと思います。しかし彼らが神様の御声をこれからも長老たちを中心にしっかりと聞くことができるように、神様の御声に従っていくことができるように、そして最終的にはただただ彼らを主にお委ねしたのでした。3月の終わりから4月の始まりにかけて、教会の若者たちを中心に17名でアメリカに行ってきましたけれども、そのツアー中の最大のアクシデントといったら、帰りの飛行機が急に飛ばなくなってしまったということでしょうか。私は彼らを同じ空港で、じゃあ気をつけて日本に帰ってねって見送ってから、他の3名の方々と一緒に次なる目的地ペルーへと出発する予定でした。ところが彼らの飛行機は飛ばないけれども、私たちの飛行機は飛ぶ。飛ばない分には次の日に自動的に無料で代替になるけれども、私たちの飛行機はキャンセルしたらお金がかかる。いや、旅の責任者としてはすごく悩みました。私はどうしたらいいんだろうって。でもやっぱり最後には旅の最終責任者である主に委ねて、私たちは逆に見送られてその旅を続けたのでした。皆さん、私たちの旅にはアクシデントがつきものですね。人生という旅も同じだと思います。その都度その都度本当にいろんなことが起こります。しかしそこで最終責任者である主に旅を委ねて前を向くことができるのはなんと幸いなことかと思います。私たちが主に委ねて前を向き一歩踏み出すときに、そこで主は確かに働かれるのではないでしょうか。そこで主は確かに働かれ、私たちの思いをはるかに超える最善の御業を見せてくださるのではないでしょうか。さあ、皆さん、願わくは私たちも一人一人が信仰にしっかりととどまり、そしてまた教会全体で一致していつも主の御声に耳を傾け、祈りながら主を信頼し主に委ねながら続けて今年度の歩みを前進していきたいと思うんです。そして最後、伝道旅行を終えたパウロたちは送り出してくれた教会で旅の報告をして、彼らと共に喜ぶ時を持ちました。パウロたちは続く24節を見るならば、24節を見るとピシディアを通ってパンフリアに下っていきました。さらに25節も見るとペルゲでも御言葉を語ってからアタリア港町に下りました。そしていよいよそこから船出してアンティオキアに帰っていきました。それでは26節をご一緒に読んでみましょう、はい、そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。パウロたちはいよいよ彼らが初め神の恵みに委ねられて送り出されたところ、アンティオキアに働きを成し終えて帰っていったのでした。そしてそこでしたことは27節28節27、28をご一緒に読みましょう、はい、そこに着くと彼らは教会の人々を集め、 神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。パウロたちはそこに着くと、27節にあるように、教会の人々を集めました。そして自分たちがどんなに苦労してきたかとか、自分たちがどんなに偉大なことをしてきたかじゃなくって、主役はいつも神様ですよね。神様が自分たちと共に行われた全てのことを、そして神様が異邦人にも信仰の門を開いてくださったことを感謝と喜びを持って報告したのでした。そうなんです。この伝道旅行はパウロたちの個人的な働きじゃなくって、教会の働きだったんです。背後の教会の祈りと実際的な教会からの援助があって初めて可能になった働きだったんです。ですからパウロたちは神様が見せてくださった全てのことを教会と共に分かち合ったのではないでしょうか。アンティオキア教会の人々はパウロたちの報告を聞いた時に、そしてしばらくの間彼らと共に過ごしながら、どんなにか喜んだことかと思います。アンティオキア教会には異邦人クリスチャンもたくさんいましたから、その報告を聞いて神様が異邦人に信仰の門を開いてくださったということをどれだけ喜んで、どれだけ励ましを受けて、そしてどんなにか神様の恵みに感謝したことでしょうか。先週私たちは感謝総会を持ちました。昨年度の1年間の歩みを思い起こしながら、神様が私たちと共に行われたたくさんのことを思い返して感謝を捧げ、共に喜び合いました。私はなんだか総会続きでしたけれども、月曜日の保守バプテスト同盟の総会でも、その夜行われた CB ジャパンの総会でも、やっぱり神様が見せてくださった素晴らしいことに思いを向けて、みんなと共に喜び合いました。さあ、私たちはこれからも喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そんな神様にある一つの家族としての歩みを大切にして、今年度の歩みを前進してまいりたいと思います。おとといの5月25日は、今から6年前になりますけれども、私たちの愛する菅波姉妹が天に召された日でした。あれから6年経つんだなって。菅波姉妹に直接お会いしたことがない方々も多いと思いますけれども、私はことあるごとにいつも菅波姉妹のことを思い出しているんです。なぜかというと、私が外部奉仕に呼ばれていろんなところでメッセージを語るとき、そのほとんどで紹介する一つのエピソードがあるんです。皆さんの中にも聞いたことがある方ない方おられると思いますので、最後に紹介しますね。その菅波姉妹は震災当時91歳でした。いつも杖をついてゆっくりゆっくり歩く姉妹でした。そんな杖をついてゆっくりゆっくり、でもいつも礼拝を大切にして、礼拝を休まずに歩いて小高チャペルに集い礼拝を捧げておられました。姉妹は腰が痛かったり膝が痛かったり、いろんな部分に痛みを抱えた体で、やっぱりあの日突然始まった避難生活はどんなに過酷だっただろうかと想像するだけで胸が痛みました。その菅波姉妹が住んでいた町にも避難指示が出ました。町の放送で避難指示が出て、外はざわざわざわついていても、91歳の菅波姉妹はよくわからなくて家の中でただ一人座っていたそうです。そこに現れたのは近くに住む教会のメンバーの女性とそのご主人。そのご夫妻はその菅波姉妹を抱えるようにして、その避難生活へと一緒に踏み出してくださったそうです。体育館で寝る時も一緒に過ごして、バスに乗って移動する時も一緒に乗って移動して、菅波姉妹としばらく経ってからやっと再会できた時に、涙ぐみながら彼女が教えてくださったのは、そのご夫妻には本当にお世話になった、そのご夫妻がいなければ私は死んでいただろうっていうことでした。一つ心に残ったエピソードは、最初に避難していた体育館に、ここも危ないからもっと遠くまで避難します、まもなくバスが来ます、バスが来たらすぐ乗ってくださいと体育館にアナウンスが流れたそうです。やがて群馬県まで移動するためのバスが体育館前に到着しました。もうみんな早く乗らなきゃ早く乗らなきゃって、早くしろ早くしろって我先にとバスに殺到したそうです。果たして杖をついて歩く菅波姉妹は、私はバスに乗ることができるんだろうか、きっと心配だったと思います。 もその時そのご主人はそのバスの入り口のところにダンと両手広げて仁王立ちになったそうなんです。そして両手広げて、このおばあちゃんを先に乗せろ、このおばあちゃんが乗るまで誰も乗せないと大声でみんなに訴えてくれたと聞きました。菅波姉妹にとってその姿は大きな慰めであり、ああ私は生きてていいんだって生きる希望をも与えたのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たちも、私たちとどんな時も共にいてくださっているイエス様も、私たちが困難な時、不安な時、打ちひしがれてもうダメだって倒れ込む時、そこで両手広げて立ち、私たちの行く道を開いて支えて励まして、一歩一歩を導いてくださっているんです。どんな困難をも一緒に乗り越えてくださるお方なんです。先週中取り付けられたステンドグラスにも書かれている言葉ですけれども、引用箇所の丸5番ヨハネの福音書の14章6節を読んでみましょう、はい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。さあ皆さん、私たちもパウロたちが命を懸けて伝道旅行の終わりに伝えたごとくに、これからも両手広げたイエス様に私たちもとどまり続けるということ、その両手広げたイエス様の御声を聞いて主を信じて委ねていくということ、そしてそのイエス様の御業を共に感謝し共に喜びながら歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。第1回伝道旅行の終わりの場面を今日はご一緒に見ました。パウロは死んだと思われるほどにボロボロになっても彼は再び立ち上がり、与えられた使命へと邁進していきました。恐れもあったと思います。もう二度と行きたくないと思ったと思います。でも彼はフォローアップのために再び町々を訪れ、神様の御用に立ち続けました。そこでパウロがしたことは今の私たちにも大切なことだと思います。皆さんはいかがでしょうか。与えられた信仰にとどまり続ける、そのことを大切にしておられるでしょうか。もしフラフラしてしまいやすい自分に気がつくならば、心の中にいつの間にか神様以上の存在を作ってしまう偶像の存在があることに気がつくならば、今一度信仰にとどまる、その大切な土台を今日ここから築き直してまいりましょう。そして私たちのこの教会がいつも一致を持ってイエス様の御声を聞いてイエス様に委ねて歩んでいくことのできる、そんな教会へとみんなで成長してまいりましょう。そして共に喜び共に泣く、そんな信仰の共同体へとこれからいよいよ成長してまいりたいと思います。イエス様が道です。イエス様が真理です。イエス様が命です。イエス様を見上げ続けることが失われないように、両手広げたイエス様にとどまり、イエス様に委ねてこの信仰の旅路を歩んでまいりましょう。共に感謝し共に喜び合う一つの家族として、これからもこの地にあって輝いてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を それぞれの場所から呼び集めてくださって、そして私たち一人一人を地のもといの置かれる前からイエス様に会って選んでくださっていたことを覚えて心から感謝いたします。神様、私たちはフラフラしてしまいやすくて、自分ばっかり見て人ばっかり見て一喜一憂してしまいやすいものですけれども、願わくは私たちもイエス様にとどまり続けることができますように、イエス様の御声をいつも聞きながらイエス様に委ねて歩む、その大切な歩みへといつも立ち返ることができますように、そしてこの教会がイエス様のその御業を絶えず喜びながら、感謝をしながら、賛美しながら歩んでいく、そんな一つの家族となっていくことができますように。神様、パウロが伝道旅行の終わりに命を懸けて伝えたかった、成したかったそのことを、私たちも今日改めて覚えて大切にすることができますように導いてください。お一人お一人の歩みに神様の祝福がありますように、お一人お一人がたとえどんな人生のアクシデントに遭おうとも、苦難に遭おうとも、両手広げたイエス様が先頭に立ってくださっていることがよくわかりますように、どうぞ神様、私たちをこれからもお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。